小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。先週はハンガリーの昔話をご紹介しましたね、
うん、なんかね、意外に日本と似てるところがあったりしてね、不思議なことですけどね。
そうですね、うん、今週は
今日もね、はい、これ聞いていただくとすぐ気がつく人いると思うんだけど、ペローの有名な長靴を履いた猫って話があるんですけどね、はい、それと同じ話なんですよ、
はい、
でもちろんそのハンガリー風になってますけどね、うん、聞いていただくと多分わかると思う。ちょっと長いんですけどね、こんな話です。イラクサ王子というタイトル、はい、イラクサね、あの草のイラクサ王子。昔があって昔がなくて、7の7倍の国々の向こうに、そのまたずっと先の崩れ落ちた暖炉の倒れた方のそばに一本のポプラの木があった。そのポプラの木には枝が66あって、その枝の一つ一つにカラスが66羽止まっていた。俺の話に耳を傾けないやつなんて、カラスども目をほじくり出してやれって。これがまあ発端句です、長い発端句ね。昔水車場の職人がおった。これが嫌にお高く止まっていて、卵だってやつに踏まれるなら壊れまいっていうくらいだった。ところがその水車場じゃ散々こき使うばかりで、それに嫌というほどひもじい思いをさせられるんで、やつはこう言った。神様、どうか俺をこの水車場から出してください。この水車場の職人ってのは、キリとノコギリと斧を持っていた。そこでやつは7の7倍の国々をずっと歩いた。ところが神様がやつの言うことに耳を貸してくださったんだな。だもんで、どこに行ったってやつ向きの水車場は見つからなかった。足任せに歩いて随分うろつき回った挙句、ちょうどここのガジ川の岸んところで、マルトノシの下の荒れ果てたガラーンとした水車場にぶつかった。そこはもうすっかりイラクサに覆われていた。やつはそいつの修理に取り掛かった。水車場が出来上がったとなると、早速何か粉に引きたいところだが、さっぱり粉を引いてもらいに来る者がいなかった。代わりに狐が走ってきた。王様の12人の狩人がけしかけた猟犬に追われてたんで、狐が走ってきた。狐は水車場に言うには、ねえ水車屋さん、どこかにかくまってください。いいことをしときゃいずれいいことがありますよ。なんだ狐か、かくまうと言ったって一体どこにかくまえるんだ。見ての通りだ。体一つだけで何もありゃしない。着るものだって着たきりすずめなんだ。狐が言うには、水車屋さん、ほら、そこの細長い器の前のとこにボロ袋が転がってますね。猟犬が来たらあれを私の上に放り投げて、ほうきでやつらを追っ払ってください。狩人たちはやってくると聞くんだ。おい水車や、狐は見なかったか。そんなもの見るわけがありませんよ。ご覧の始末で体一つしか何もないんですから。それで狩人たちは行ってしまった。連中がいなくなってしばらくすると狐が言った。水車屋さん、ご親切にありがとうございました。かくまって色落ち震いをさせてくださって。ところがちょっとお伺いしますが、あなたは嫁様をもらう気はございませんか。小狐どんよって水車が言った。嫁さんならすぐにでも欲しいよ。押しかけ女房でもくりゃあね。でも俺みたいにこう裸一貫じゃもらいようがないじゃないか。嫁探しなんてわけにもいかんしな。哀れな狐は水車屋に別れを告げていなくなった。ところがものの15分としないうちに、その狐がまた来た。口に銅貨を1枚加えていた。さあもらってください、水車屋さん。この銅貨をもらって片付けてくださいな。後でいるかもしれません。水車屋が片付けると狐は行っちまった。ところがまた来た。今度は金貨を口に加えて、こいつも片付けてくださいな。後でいるかもしれませんよ。教えてください、あなたは嫁様をもらう気はないんでしょうか、とまた聞いた。ああ小狐どんよ、真から欲しいさ。それはできるもんならいつでも嫁さんをもらいたいよ。命を懸けてっていいくらいだ。 また狐が消えて戻ってきたら、今度は金貨を口にくわえていた。さあ水車屋さん、これ以上嫁様が欲しいかなんて聞こうとは思いません。この私自身がお世話いたしましょう。さあその銅貨を持ってきてくださいな。水車屋が銅貨をやると、狐は口にくわえて旅立って、7の7倍の国々を通っていった。長いこと旅して回って、やっとザルマン王が見つかった。ザルマン王って王様の名前ですかね。狐は王様のところまで入っていって、丁寧に挨拶をした。これはこれは恐れながらザルマン王様、聞くところによるとお年頃のお姫様がおいでだそうで、ところでこの私をイラクサ王子は使者にお立てになりました。王子にこちらのお姫様をいただいてまいれとおよこしになったのです。一も二もなくおあげしよう。小狐殿、ダメだなどとは申さん。ただ娘をやる相手にお目にかかれたらなりよりだが。早速その晩のうちに狐は婚約の約束をして、水車屋がいつ来たらいいか日取りを決めた。しめしめ。狐は王様にいとま合意をして、早速水車小屋の職人に婚約指輪をもらってくるんだ。もしもし水車屋さん、あんたはもう水車屋じゃなくてイラクサ王子なんですからね。これこれの日のこれこれの時間に支度をしといてくださいよ。しばらく時が経ってから狐が言った。もしもしイラクサ王子さん、あの金貨を持ってきてくださいな。あの恐れ多いザルマン王様にお持ちできるように。夢にもあなたがすっかんぴんだなどと思わせてはなりませんよ。また狐はザルマン王のご機嫌伺いに行った。これはこれは王様、イラクサ王子がご祝儀の係の足しにでもとこの金貨をおよこしになりました。何しろこんなはした金しかあの方はお持ち合わせがないものですからね。そこでザルマン王は心の中で考えた。どうやら娘は悪いうちに行くのじゃなさそうだな。わしも一方の王だが、わしとてこんな金貨をむやみに放り出すことはできん。このあと狐はいとまごいをしてイラクサ王子のもとに帰った。さあイラクサ王子さん、無事に戻ってまいりましたよ。明日そろって出かけられるようにお支度ください。朝っぱらに狐がやってきた。支度はいいですかイラクサ王子さん、ちゃんとできてるぞと王子は言った。揃っていけるぞ。そこで揃って家を出て、7の7倍の国々を歩いて通っていった。ちょうどあそこの柏の森に差し掛かった時、狐が言った。ほらイラクサ王子さん、向こうの素敵なお城が見えるでしょう。なるほど見えるよ狐殿。あそこの中に奥さんになる人がいるんですよ。しばらくしたら狐がまた言った。ねえイラクサ王子さん、今着てるのを全部脱ぐってのが一番良さそうですね。その野暮な服はどこかの木の穴に突っ込んで、みんなそっくり焼いちまって、それから出かけましょう。今の話は悪くない。ただそうしたらきれいさっぱりだぞ。キタキリスズメなんだから。しばらくしたら狐が言った。じゃあイラクサ王子さん、水に入って、一つ念入りに体を洗ってください。やがてイラクサ王子が狐に言った。おい一風呂浴びたて。狐が話しかけて言った。ここでゆっくりしててください。私が一人で先に王様のところに行ってきますから。狐は王様のところへ行ってこう言った。大変なことになりました王様。私が生きるのも死ぬのも王様次第でございます。私はイラクサ王子様と出発いたしました。牛舎が3台、馬が6頭、それに御車と。ところがです、ああイラクサ王子様の裸のお命を水中からお救いするのがやっとのことでした。ザルマン王は手をたたいてびっくりした。婿殿をどこに置いてこられたのだ。狐殿、森の中です。しかじかのところです王様。王様は大至急馬車に馬を2頭つなげと命じた。一方自分の独身時代の服を探し出して、その馬車に運ばせた。それから家来と御車に、馬車に乗れ、狐を横に乗せろと言いつけた。こうして一行が森にやってくると、狐が馬車から降り、家来が服を腕に捧げてイラクサ王子のところに持って行った。狐が家来にこう言った。 ちょっと家来さん、若殿が服を召すのを手伝ってくれ。これでイラクサ王子はいかにも厳しい装いになった。そしたら狐が目くばせをして横に呼んでこう言った。いいですかイラクサ王子さん、向こうについてもこの衣装を着た自分をあんまりびっくりしたような顔をして見てるんじゃありませんよ。そんなことしたら王様はあんたがもっとマシなのを持ってたのかなとか、あるいは何にも持ってなかったのかななんて思いかねませんからね。細工は隆々、やつは衣装をつけ気を終えると馬車に乗ってザルマン王のところに行った。着いたらザルマン王は婿殿を腕に抱きしめてこう言った。ありがたいことだ、あの大火から助かったのも神様のおかげだな。あ未来の婿殿よ。うまくいってすぐに司祭と首切り役人が呼ばれて祝言を挙げた。盛大な披露宴の後も連中はまだそこに一月二月腰を据えていた。ところがある日のこと、奥方が言った。ねえあなた、一度あなたのご領地へも行ってみようじゃありませんか。イラクサ王子は堆肥の上でおしっこしようと外に行った。そこでおしっこしながら同時に涙をこぼした。ところが堆肥の横に狐がいて、どこか加減でも悪いんですか王子様と聞いた。ああ小狐か、別に悪くなんかないよ。ただ女房がこれから俺の領地も見に行こうって言うんだ。狐が答えた。それじゃあ行こうじゃありませんか。さあ支度をしてくださいイラクサ王子さん。王子は中の奥方のところに行ってこう言った。ではお前支度をなさい、出かけよう。すぐさま馬車に6頭の馬がつながれた。そればかりか王様はこの2人が途中で困るようなことがないようにと馬車3台に宝石とお金も積んでくれた。狐がイラクサ王子に言うには、いいですかイラクサ王子さん、ずっと私の行く通りに道を行ってくださいよ。こうして出かけて7の7倍の国々を通った。こんな風に旅していくうち、ある時お牛の群れに出会った。狐が牛飼いにこう言った。なあ牛飼いさん、この牛の群れが鉄の歯の魔女のものだなんて言わないでくれ。それよりイラクサ王子のものだって言ってくれよ。そうすりゃその分お礼は弾むぜ。一行は止まってそこで一休みするが、狐は姿を消してまっすぐ鉄の歯の魔女のところへ急いだ。これはこれはお袋様、息子やよく来たねと鉄の歯の魔女は言った。私のことをお袋だなんて言ってお前ついてたよ。言わなきゃたちまちお前の骨なんか消し粒よりちっちゃくなってるところだったよ。ああお袋様って狐が言った。つまらんおしゃべりどころじゃありません、あのフランス野郎が迫っております。そりゃ大変だ、お前どこぞに私をかくまっておくれ。ところで狐は底なしの深い湖を知っていたんで、その岸に魔女のことを連れて行った。ここで足を洗って俺が戻ってくるまで待っていてください。狐は鉄の歯の魔女のことを足を洗っててくれってそこに置き去りにして、急いでイラクサ王子のところに取って返した。ところが王子はというと、狐に置きっぱなしにされた同じところに相も変わらず他の連中と一緒にいた。狐がこう言った。どうして俺の後から来なかったんです。来てくださいよ、これから俺の後を追って。で一行は動き出して鉄の歯の魔女の大きな城に入った。そこには暮らしにいるものはそれこそ何でもあった。ところが狐はふっとまだ鉄の歯の魔女の蹴りをつけていなかったのを思い出した。息子や私にはもう拍車を鳴らした馬のやつらが迫ってくるのが聞こえるよ。ここから私を連れてっておくれ、どこかよその方に。狐はそーっと鉄の歯の魔女に近寄って一月で湖に突き落とした。これで魔女の財産はそっくりイラクサ王子に転がり込んだ。狐は今度はやつのところにやってきてこう言った。イラクサ王子さん、今日と日はあんたにとっちゃ幸せな始まりです。ご領地を一人そっくり頂戴してきましたよ。イラクサ王子は嬉しくて改めて披露宴をやるってお触れを出した。ある時狐は仮病を使ってやろう、何やかやと随分尽くしてやったが、こっちのことを気にしてくれるものか、一つ見てやろうと考えた。でそこで狐は病気になった。 うめいたりうんと大きな声でうなったりした。このうめいたりうなったりした声が部屋まで達してイラクサ王子の耳に入った。こんなキツネじゃとてもゆっくりできやしない。でイラクサ王子が言った。そいつをし捕まえて堆肥の上に放り出せ。キツネは堆肥の上に放り出された。イラクサ王子がこの若殿がいつかまた堆肥の上でおしっこしようと外に行くと、キツネが口を切った。おいちょっとイラクサ王子というか、うん、イラクサの水車や、まさかまたイラクサ水車場にいた自分のあの金持ちになりたいんじゃないだろうな。とんでもない、大事な小狐さん、変なことをやらんでくれよと王子は言った。王の名前にかけて誓うけど、あんたのことは大事にするつもりだ。いつだってこの俺自身と同じものを食べたり飲んだりしてもらいたい。やつは堆肥から狐のことを中に運ばせて、それからというもの自分自身と同じ食べ物や飲み物をあてがった。で死んでいなければ連中は今でも生きている、うん、これいつもの結末くね、死んでいなければ生きているです。すごい長い話なんですけどね、これはもう明らかに長靴を履いた猫と同じでね、貧しいやつを狐が嘘を言って王子というふうに仕立てるんですね、それで結婚させて、で最後にはその相手をも騙して、で結局は幸せになっちゃうという話ね、とんでもない話ですけどね
でも狐がとても重要な役割を果たしてますね。
そうですよ、とても重要な役割してるね。これ割とね広く広がってる世界、この話も、
世界で、そうですか、
日本で知られてるのはシャール・ペローというフランスの作家のね、
フランスなんですね、
17世紀のフランスの作家の作品なんですけどね、あれは創作ではなくて元はこの昔話なんですよ。
そうなんですか、ね、でも話が結構複雑ですよね、
複雑ですね、とても複雑ですね、でもあのペローのはね相当綺麗に整理していますけどね、ただ原文読むと相当複雑ですよね。
あ、そうですか。
絵本になってるのは簡単ですけどね、原文は相当くどい話です、やっぱり、手が混んでるでしょ、次々と騙していく
んですよね、あと描写も細かいですね。
そう、細かいですよね、
今日はハンガリーの昔話イラクサ王子をご紹介しました、
なんかね変な話ですけどね、
でもこう複雑でも聞いてて、ハンガリーの人たちは理解できるんですよね、
でしょうね。割とねヨーロッパの語り手たちって長い話を語りますよね、複雑な長い話をね、そこ行くとね日本は割と短いです。
わかりやすいですね、
わかりやすいです、日本はね短いですよ、やっぱり和歌とか俳句の国なんだなと思うけどね、息が短いですよね、ヨーロッパの話は特にシベリアなんて言ったらもう長い話ね、
やっぱり気候的なものとかもあるんでしょうかね。
あるんでしょうね、なんかね。
さて来週はどんなお話でしょうか。
もう一つね、今度はそんなに長くはないんですけども、ハンガリーの話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。